おはようございます。
よくいらっしゃいました。今日は子ども祝福式を先ほどいたしました。今まで去年一昨年までは、いわゆる七五三が11月にあるということで11月にやってたんですけども、教会で祝福するのに神社の日程に合わせる必要はないということで、6月にいたしました。先ほど申し上げましたように、本当に多くの子どもたちが、この教会に与えられていることは本当に感謝ですね。特に、ベビーブームで、幼稚家さんがだけで十何人いましたね。全部で40人ぐらいの子どもが教会におりまして、教会学校の先生たちも、大変だと思いますけれども、よろしくお願いいたします。さて、今日もですね、シリーズ「週末を生きる」、またヨハネの黙示録のお話を続けてまいりたいと思います。今日はヨハネの黙示録の第4章であります。天上の礼拝というテーマでお話をいたしますが、ヨハネの黙示録の第4章、12節しかない短いところですので、今日はこの4章全編からお話をしていきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。ヨハネの黙示録第4章お読みいたします。その後、私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここへ登ってこい。この後必ず起こることをあなたに示そう。私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。その方は碧玉や赤目のうのようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て、頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。玉座からは稲妻、さまざまな音、雷が起こった。また玉座の前には7つの灯火が燃えていた。これは神の7つの霊である。また玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。この玉座の中央とその周りに4つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若い牡牛のようであったようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りにも内側にも一面に目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神、主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方、玉座に座っておられ、いよいよ限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。アーメン。これは黙示録の著者である、おそらくヨハネだと思いますが、ヨハネが、天上に招かれてですね、そこで、主なる神を礼拝しているその風景を目撃したという、記事であります。聖書の中にはこの 天上で主なる神を礼拝している風景を見たという記録はもちろんここにしかありません。まあ、イザヤ書やエゼキエル書に、それに近いような風景が描かれておりますけれども、このように、しっかりとといいますかね、その前景が描かれているところはこの黙示録しかないわけでありますけれども、今日読みましたのはこの4章ですが、先々週まではこの前の2章と3章をお話ししてまいりました。で、2章と3章は復活のキリストから7つの教会に対するメッセージというものでありました。今のトルコですね、当時のアジア州と言われたアジア半島の西部にあたる地域にあった7つの教会に復活のキリストからのメッセージが伝えられました。こんなところはあなたたちの教会はいいところだよ、しかしこういうところは良くないところ、問題があるよということですね。教会それぞれの教会の抱えている問題、あるいはその脅威となっている敵であるとか、あるいは称賛される点とか、そういうことが語られたわけですけれども、それは取りも直さずその当時のその7つの教会に対するメッセージというだけではなくて、それから生まれる、それから今2000年経ってるわけですけれども、それから生まれるであろうこの諸教会に対するイエス様からのメッセージであるということですね。言ってみればそのもう初代教会が味わった問題というのは、その後の教会も同じようにこの味わい続ける、そのことに対してイエス様がこういうことに気をつけなさい、そしてこういうところを頑張りなさいというふうに伝えてくださったわけで、今も私たちはこの7つの教会のメッセージを読むことによって、私たちの教会がどういうことに気をつけなければならないのか、どういうことを頑張らなければいけないのかということを知ることができたわけですね。で、この7つの教会のメッセージが終わって、さあいよいよこれから終末の予言が始まるかなと思ったら、そうじゃないんですね。なんかちょっとじらされてる感じがするんですけども、なかなか終末の予言にいかないんです。で、終末の予言の話っていうのはこの今4章を見ましたけども、5章その次の6章から始まるんですね。で、終末の出来事、終末の啓示が行われるその前にですね、この4章があるわけです。で、今読みましたように、ここはこれは天上における主なる神を礼拝している様子が描かれるんですね。で、なぜここにこの天上における礼拝の様子がこの描かれていくのかというと、当然これからもちろん終末の出来事が語られていくんですけれども、被造物における全てのことは創造主である主なる神から発生しているわけですね。主なる神をまず認め礼拝する、そこから全てのことが生まれてくるというか、そういうこの物事の順序といいますかね、一番大切なことは何であるかということをこの4章の啓示によってヨハネに、そして私たちに主は語っておられるのではないかなと思うわけです。で、この天上の礼拝の姿が描かれて、そして5章を見ますとですね、この玉座に座っておられる方がですね、7つの封印で封じられた巻物を持ってこれる、来るわけですね。で、この巻物の中に終末の出来事が描かれている。でも、この封印を誰が解くのかと、つまりこの終末の出来事を預けることができるのは誰かということで、そこで子羊なるイエス・キリストがそこに呼ばれて、このキリストによって封印が解かれていく、そして封印が解かれていくたびに終末の出来事が語られていくというのがその後の6章に続いているわけですね。そういうことで今日はその天上における礼拝の様子を見ながらですね、礼拝の大切さ、そして主を礼拝するというのはどういうことかということを皆さんで見ていきたいと思うんですけれども、最初にヨハネが見たのは何かというと、見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられたと。どなたかがその中心となる、玉座ですからね、その、王座に座って、おられたと。で、その方は碧玉や赤目ののようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていたと書いてあるんですね。碧玉って皆さんご存知ですか？碧玉、僕知らなかったですけどね。 壁翼ってこういうやつだそうです。この上の緑のやつ、今はなんかの中国とかでこれをこの削って、なんか装飾品にしたりとかするそうですけれども、まあもちろんこういう身につける装飾品とか、宝石とかということで、まあ、使われるものでもありますけれども、それからこの赤メノウっていうですね、これはまあメノウですから、まあ、メノウは私も知らんことはないんですけども、このここに出てるのは赤メノウだそうですけども、ただの赤いガラス玉みたいに見えますけどね、写真で見ると。でこの玉座に座っておられる方は壁玉や赤目のようだったって、赤と緑ですから信号機みたいですよね、なんかね、 どっちの色なのかなという感じですけども、まあ、あのこれあくまでもヨハネが、表現できたその彼の描写の限界なんですね。で玉座に座っておられる神様ご自身ですから、そのまあ、逆に言えばどれだけ言葉を使っても説明はできないですよね。もし私が見たとしてももっと変な説明をしたかもしれないです、ね、でもさらに言うと、もうそもそも神様は目に見えない方ですから、で神様はその目に見えないご自身を、まあ、少し、ヨハネにとって分かりやすい形でお見せになった。そうするとヨハネにとってはうわ壁玉と赤目のようだな、でさらに言うとその周りにエメラルドのような虹が輝いてたとでしょう。エメラルドってあの下の、まあ、緑のキラキラした宝石ですけど、虹ですから七色ですからね、エメラルドのような虹っていうのもこれもなんともおかしな話なんですね、まあ、でもそれぐらいこうキラキラ輝いていた。だから、まあ、分かりやすく言えばもう例えようもなく美しく輝いている方がおられたということだと思うんですね。でまあ、それを、まあ、ヨハネなりに一生懸命にこの説明をしたということだと思います。何かこうおどろおどろしいというようなものでもないし、杖をついた白い髭を生やしたおじいさんでもないし、この美しく輝いている方がそこの中心におられたということだと思うんですね。で考えてみると、私たちこの周りにはですね、いろいろ美しいものがありますね、美しいものを見て、まあ、もちろんそれは宝石であるとか、あるいは自然であるとかね、美しいなと思うことがありますよね、いろいろと。今日ももしかしたら教会来るたんびに、教会に来るときに橋の上から、ね、この大田川を見て美しいなと思われたかもしれないし、青空を見て美しいなと思ったかもしれない、でも私たちが美しいと思うもの、それは神がお作りになったものですよね。皆さん美しいものを見たときにどう思われますか。美しいものを見て今日は嫌なものを見たなと思わないですよね。美しいものを見たらなんかやっぱりいい気持ちになりますよね、こうなんて言うんでしょうかね、こう高揚するというか、ああ本当に嬉しい気持ちになる、それはやっぱ神様からのプレゼントだと思うんですね。美しいものを見てその感動するとか喜ぶとかっていうのはですね、でさらに言うとその後ろにその美しいものをお作りになった誠の美しい神様がおられるということを皆さん覚えていただきたいんですね。ああ美しいもの見たな、ね、まあ、もちろん人間もね美しい方おられます。男の方も女の方も美しいなと思うことがある、ね、でもその美しいと思う人を作ったのは神様ですからね。その度に私たちはこの美しさの向こうに本当に美しい神がおられて私たちを喜ばせてくださるんだということを覚えようじゃないですか、ね、ただただ美しいって喜んでるわけじゃないっていうかね、その背後にある神様を私たちは覚えなければならないと思うんですね。でその玉座に、まあ、例えようもなく美しい方がおられて、その周りに24人の長老がおりました。で白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていたと書いてあるんですね。だいたいこういう時には12っていうのが定番の数だと思うんですけども、ここだけ24なんですね。でなぜ24なんだろうということで、まあ、聖書を研究する人たちは、まあ、これはイスラエルの部族が12部族ある、そしてイエス様の弟子たちが12人いるということで、まあ、それを合わせた数のことじゃないかと言ったり、あるいは、祭司、神殿で使える祭司はですね24の組があったそうなんですね。 まあ、それからこの24じゃない、神に仕える人という意味で祭司を象徴してるんじゃないかとか、まあ、いろんなことを考えられてますけれども、もちろん何が正しいかということは分かりません。ただ言えることは、この24人の長老というのは、まあ、白い衣を着ているということは、神様からまあ罪清められ贖われた、そして金の冠をかぶっているということは、神様からその権威を与えられている、また神様から、まあ、ある意味ではこれは永遠の命を象徴しているとも言えるんですけれども、が与えられている、まあ、言ってみれば主に仕える人たちの代表だろうということではないかと思うんですね。主に仕える人たちがその主の周りに座っていると。そして、さらにその周囲にはですね、稲妻がこう輝いていると、こういろんな光がガーッとこう輝いて、さまざまな音がする、雷が起こると、さしずめライブハウスのようなものすごい音がしてたと思うんですね。これはこのまさに生きて働いておられる神、その神の活動というかエネルギーというかね、そういうものをこう象徴していると思います。これあくまでも皆さんこれ象徴ですからね、天国行ったらこれは見れると思ったら、別に見れるとは思いますけども、神様はそもそも目に見えないわけですから、ね、でも神様は私、目に見える私たち、見ることによってしか理解できない私たちに対してこういう形で見せられたということですから、あるいはこういう形で聞かせられたということですからね。もう神様の周りに激しいこの音がしていると、もうこう神が活動しておられるなということを感じたと思いますね。その前には7つの灯火が燃えていた、これは神の7つの霊であると。神の霊を象徴する灯火が7つそこにあったというんですね。それは灯火ですから、火ですからね。あのペンテコステの日に聖霊が注がれて弟子たちの上にこの分かれた舌のような炎がとどまったと書いてありますけれども、聖霊の象徴なんですね、火というのは。これはまさに焼き尽くす、あるいは清める、あるいは力を表すような、そういうものですけれども、主の前に主の霊があって、今にもこれがこの人々に働こうとしているというか、なんかそういうものを象徴しているようであります。24人の長老、そして7つの灯火、そこまではなんとなく分かるんですけど、その次がですね、非常に奇怪な生き物が出てまいります。はい、ですね、4つの生き物というのが、あ、これちょっと変なの見せちゃった、これですね、玉座の中央とその周りに4つの生き物がいたが、前にも後ろにも一面に目があったと。前にも後ろにも一面に目があったと、それから、第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若い牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りにも内側にも一面の目があった。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けたんですね。この、まあ、長老とか灯火とかはまだいいんですけども、不思議な姿をした生き物が出てくるんですね。で、旧約聖書の中にも、イザヤ書とか、あるいはエゼキエル書に、まあ、似たようなものが、まあ、神様の近くにいる存在として登場はするんですけれども、まあ、彼らっていうのもなんかちょっと変ですけども、まあ、神様を礼拝するためにそこに存在しているまあものというか生き物なんですけども、前にも後ろにも一面に目があったと。あんま想像したくない、ちょっと気持ち悪いですね、全部目だと。しかも6つの翼があってですね、で一匹はというか、一つは獅子のようであるし、一つは牛のようであるし、一つは人間のような顔を持っていて、一つはワシのようだったと。でさらにその翼にも一面目があるってですね、絵に描きたくないような。でもこれはヨハネが見てね、そう思ったんですね。だから本当にそのリアルにこの目ん玉がいっぱいあったとかって、そういうことじゃないと思いますけども、なんかこうキラキラと輝いていたんじゃないでしょうか、目のように見えたんじゃないかなと思うんですけども、でこの、まあ、生き物、まあ、目が 前面にあったっていうことはですね、やはりこれは何かを見ているっていうか、で4つの生き物は神様の属性を 象徴していると考えられるんですね。だからその目っていうのは神様が全てのものを見ておられる、その全知性というかそういうものを象徴しているようですし、あるいはその翼があったっていうのは、まあ、神の偏在性って、どこにでもいらっしゃる全てのものに神は満ちているわけですけども、そういうものを表しているんじゃないか。そしてこの4つの生き物はまず獅子ですけども、獅子、まあ、ライオンですね、百獣の王ですから、神様の力とか威厳とか、あるいはその全能性とか、そういうものを象徴しているんじゃないか。またお牛は、これは聖なる生贄として捧げられるものであります。その神の清さとか、あるいは牛の持つ忍耐とか力とかね、そういうものを象徴しているんじゃないだろうか。人間というのは、これは人間の顔を持つというのは被造物の中で最も賢い生き物ですよね。だから神の知恵、知性、理性、そういうものを表しているんじゃないか。そして最後ワシですけども、ワシはまあ最強の鳥ですから、神様の主権とか、あるいは卓越性とか、まあ、そういうものを象徴しているんじゃないか。で、このまあ摩訶不思議な奇怪な生き物が主の周りをまあ賛美しながら飛んでるわけですね。で、以上のような光景を誰かが頑張って絵にしたらこうなったんですね、うん、これインターネットに黙示録の4章って検索したら出てきました。どうですかこれ、なんかこれだったらちょっとね、いまいちな感じしますよね。なんか商店街のお祭りみたいな、なんか、絶対こんなことはないはずなんですね。もう言葉に表せないぐらい美しいはずなんですけども、人間が絵に描くとこの程度になっちゃうんですね。だから皆さん この脳に描かれてるのも多分こんなもんでしょう、はい、僕もそうですから、どなたか絵の上手な方にこの4章をもっと素敵な絵に描いてもらいたいかなと思いますが、まあでもまあこの人もね、一生懸命真ん中にその輝いている玉座に座ってる方があって、24人の長老がいて、灯火があって、4つの生き物がいてみたいなことをこう描いてるわけですけども、まあ人間が表現してそれを誰かが絵にするとこんなことになっちゃうということなんですけどね。もちろんどうであったか本当のところは分かりません。で、今日も一番大切なのはこの4つの生き物と、そして24人の長老が玉座にあるおられた神を礼拝してるっていうところなんですね。で、私たちは神様によって作られて、そしてこのそれこそ髪の毛一本たりとも自分から生み出したものはないわけですね。神様が全てをお作りくださいました。そして神様がこの1分1秒を生かしていってくださる。私という存在は全て神から来たものです。自分から生み出したものは何一つないんです。ですからその私の起源である神、もし私たちが神様に本当に出会ったらですね、どうしますかと。もしこの天上の教会というか天上の礼拝堂にもしね行けたとしたら、皆さんどうしますか。当然この神様に私たちは礼拝を捧げると思うんですよ、ね、もうありったけの言葉を用いて神様を讃えると思うんですね。まさにこの神の玉座の周りにいた生き物、そして長老たちも同じことをしているわけです。これ4つの生き物は、彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神、主、かつておられ、今おられ、やがて来られる方、玉座に座っておられ、いよいよ限りなく生きておられる方に、これらの生き物が栄光と誉れをたたえて感謝を捧げると、って書いてあるんですね。この4つの生き物は昼も夜も絶え間なく賛美を捧げてる。休憩ないです。24時間ずっとおめでたいで。でもこれはあるべき姿だと思うんですね。私たちも本来は24時間寝なきゃいけない、24時間無理ですけれども、でも起きてる間は本来なら私たちを作りなすくださった神様を礼拝すべきだと思うんです。でも私たちは思い出した時に、あるいは日曜日の朝にこうして神様を礼拝してるんですね。 本当にごく限られた時間に礼拝しているだけなんです。でも本来はこの生き物のように神様を礼拝すべきじゃないでしょうかね。神様のおかげで私がいるわけだし、そして私たちはそれだけではない、御子によって贖われて永遠の命が与えられているわけですから、まあどれだけの力を努力を使っても神様を礼拝すべきだと思うんです。ですからこの4つの生き物は、まあ、全被造物私たちに代わって主なる神を礼拝し続けてくれているんですね。本来ならば全ての被造物がこうあるべきなんだけれども、神様はそれを強いられないですから、無理強いされませんから。でも彼らこの生き物は神様を礼拝しているわけなんですね。どのように礼拝しているか、どのように褒めたたえているか、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、主は清いお方であると、何人も近づくことのできない主だけが独立して、主だけが唯一絶対の存在、聖なる方ですね。繰り返して3度繰り返して、そして全能者であると、この神が全てのことを可能になさる神であるし、そしてかつておられ、今おられ、やがて来られる永遠の方であると、そのように彼らは賛美し続けていく。当然それは私たちも同じように主を賛美し続けていくべきなわけです。そしてこの4つの生き物が常に絶え間なく賛美している中で、今度はこの24人の長老、白い衣を着て金の冠をかぶって玉座に、それぞれの座に座っておりましたけれども、彼らがですね、24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していったと。ちょっと済まして、座ってたんでしょうかね。白い衣を着て金の冠かぶって、そしたらこの生き物が常に神を讃えている。でも彼らもはたと気づいてですね、いやいや自分たちこんなことをしている場合じゃないと、主の前にこうひれ伏して、ひれ伏すっていうのは礼拝のまず第一段階ですね。ひれ伏す、聖書の中にはこのひれ伏したという表現がたくさん出てまいりますね。私たちは礼拝するときにひれ伏さないんですけど、座ったままですし手を挙げたりとかしますけども、本来はやっぱり神様の、もし、まあ、さっきの話じゃないですけど、もし神様に言われる出会ったらですね、ひれ伏すと思うんですよ。もうこれ以上ないぐらい薄くなると思いますね。もうそれは我々地の塵に等しいものですし、もう神に対する恐れからですね、少なくともそこに立っていることもできないでしょう、座っていることもできないと思うんですね。ひれ伏すと思うんです。そして今度は、よよ限りなく生きておられる方を礼拝したと、まあ拝んだというかね、拝したということですよね。もうひれ伏して今度は主をまあ見上げて礼拝する。よよ限りなく生きておられるこの方、私たちはもう一瞬にして存在をなくしてしまうような小さなものだけれども、神は永遠におられる神、その方に向かって礼拝をする。そして面白いのはその次なんですね。その次にこの長老は何をやったかというと、自分たちの冠を玉座の前に投げ出したって言ったんです。こうひれ伏して主を拝した瞬間に、あ、やばい、ここに冠があると気がついたのかな、よくわかりませんけど、この冠はまさに神から賜ったものですよね。彼らは別に、自分の力で、この冠を作ったわけでもないし、もうこれは神様が与えてくださった、まあ、もしかしたら彼らの権威を、まあ、いろんなものを象徴していると思いますけど、権威であるとか、財産であるとか、あるいは命であるとか、でもこれは全て神様から与えられたものですという思いを込めて、彼らはこの冠を取って玉座の前にこう投げ出すんですね。神様は全てのものはあなたから与えられたものですと、やはりここに感謝とかね、服従とかっていう意味が込められてると思うんです。神様を礼拝するっていうのはこういうことがこう含まれてる。主の前にへり下ってひれ伏して、そして主を見上げて、さらには自分たちの持っているものを全て主にお捧げして服従していくというか、 あるいは全てあなたからいただきましたという感謝を捧げていく。この24人の長老たちのその姿というものは、私たちが持つべき礼拝の姿を教えてくれていると思うんですね。皆さんどういう形で礼拝してますか、神様を。かくいう私も毎朝ここにひれ伏して礼拝してるわけじゃないです。でもね、本当ですよ、本当にもし神様が目の前にあられたら、もう彼らと同じをすると思うんですね。もうベタッとひれ伏して、それでもようやくもうありったけの言葉を持って神様を賛美して、なんか身につけてるものあったら全部神様にお返ししますと、これは全部あなたからいただいたものですからと言ってですね、この神様に栄光を返しするんじゃないかと思うんですね。そういう面からすると、礼拝するっていうのは私たちのこう内にある自然にこの神様に向かい合った時に出てくる思いだと思うんです。もっともっとそれをストレートに表して、主を礼拝すべきじゃないでしょうか。そして主を礼拝するというところから次のことが始まるんですね。最初に申し上げましたけれども、これから主は最もまあ大切な週末の出来事を私たちに啓示していかれるんですけども、その前にまず主を礼拝するということをヨハネに見せられるわけです。まあこれから何があろうと、最終的にはこの主なる神の栄光が輝いていくんだよと、そのことを忘れちゃいけないよと、そういうような思いでこの場面を見せられたと思うんですね。この長老たちは何と言って主を褒め立てたでしょうか。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。主よ、私たちの神よ、ね、あなたは私たちの神です。いや、あなたは私たちをあなたの子としてくださいました。私たちは今あなたを父という神と呼ぶことができていますと告白をする。そして主なる神の素晴らしさ、栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です、栄光も誉れも力もすべてあなたのものですと。私たちが持っているものはちっぽけなものですよ。で、私たちが持っていると思っているものをすべてあなたからいただいたものです。自らが栄光と誉れと力を受けようとすること自体が実は愚かしいことなんですね。人間はそんなことを全く忘れて、この狭い地球の上で愚かなこの戦いをし、争いをし、ちっぽけな栄光と誉れと力を手に入れようと努力してるんですね。だから僕はこの4章を読むとですね、人間の愚かさとかちっぽけさとかそういうものは本当に痛切に感じるんですね。私の願ってたものは何だろうかと。いや、私のすべきことはこの主の前に今ひれ伏して礼拝すること、いや、それ以外ないんじゃないか、そういう思いを強くいたしました。そしてこの長老たちが言っているように、あなたは万物を作られ、御心によって存在している、主が許しておられるから私たちは存在しているんですよと、主が許しておられるからの世界はあるんですよ、主が許しておられるから私という存在はここにあるんですよと、そのことを片時も忘れちゃいけないと思うんですね。そういう思いが私たちをまた主を礼拝するということにこう駆り立てていくんじゃないかと思うんです。皆さん、新たな思いで主を礼拝する、私たちはどうしても神様っていうと、なんか願いを聞いてもらう対象っていうかね、特にこう日本人はもう神様ってのはお願いに行くとこだと思ってますからね。それは違いますから、皆さん、神様はお願いする対象じゃないんです。それオプションですよ、おまけ。そもそも私、神様は礼拝する対象なんです。神の許しがなければ何事も起こらないんですから、神の許しがなければ何一つ変わらないんですから。まあ 99.9% 私たちは主を礼拝し、残りの 0.1% ぐらいでお願いすればいいんです。でも祈る前から主は知っておられると書いてあるんです。でも私たちはもうほとんど神様といった場合、願いを聞かせるものだと思ってますからね。ああしてください、こうしてください、ああしなきゃこうしなきゃって言うんですね。神様も大変です。でも、もし本当に私たちが神の前に行ったら、多分ああしてください、こうしてくださいはなくなると思います。言えないです。言えなくなります、多分。神の前に行ったらね。 そんな言葉も一切多分なくなる。この生き物のように、あるいはこの長老たちのように、全てを流し出して主を礼拝すると思うんです。神様は全部ご存知ですから。そしてこの神の栄光の中に私たちはいるわけですから、安心してね、主を礼拝する。そしてその御座で、その御前で私たちは安らぐ。これこそが私たちに与えられている特権だということを覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日は天上の礼拝の様子をヨハネの言葉を通して少し垣間見ることは許されてありがとうございます。あなたは全てをお作りになり、そして今も保っておられる方です。私たちはあなたの前に一秒たりとも立ち寄せることのできない地の塵に等しいもの、もしあなたの前に行くことができたとするならば、私たちはただただあなたを礼拝するでしょう。神様、どうぞ私たちがまず何をすべきかということを覚えるものでありますように。そして神様を礼拝することの喜び、礼拝することのその幸いをどうぞ日々の暮らしの中で味わわせてくださるように、この天上での礼拝を覚えながら、私たちもまたそこに連なるものとならせていただくことを覚えて、この世における私たちのまた礼拝を捧げていくものとならせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。ハレルヤ。アメン。